一言お祈りをします。私たちの天の父なる神様、あなたの名を崇めます。本当に熱い熱い歴史の中でも、特に東京は138年の観測記録の中で最低気温が一番高い夏だと言われています。まだ、天気予報は来週までと言いながら、どんどんこの酷暑の日々が続いていくということを聞いています。でもそんな中でも、この黒目川でも秋の虫が鳴き始めました。季節は暑い中でも入れ替わり始めています。やがてまた涼しい冬、寒い、涼しい秋、寒い冬がやってきます。そのような中に私たちを置いていてくださることを感謝します。この1週間もどうぞ神様のお言葉によって力づけられ、励まされて歩むことができるように、今日も聖書の言葉を通して私たちに語りかけてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さてさて、いつも礼拝で皆さんに質問から入るんですが、最近皆さんはどんな夢をご覧になりましたか？何か面白い夢を見た方いますか？私はですね、他の朝、早朝、本当に起きる直前にの悪夢を見ました。私たちが高知に6年間いた時に、非常にお世話になった先生が急に召されたという連絡が来たという、ご本人お元気で大丈夫なんですけども、そういう夢を見てドキッとして目が覚めて夜中にトイレに行ったんですね。でまた寝ました。日曜日の朝に目覚めました。朝起きて、食卓のところに来ると一枚の紙切れが置いてあったんです。でそこに、私はもう疲れました、あなたと離婚します、詳しい理由はメールに書いてあります、ゆかという紙が置いてあった。日曜日の朝になんでこんなことが起こるのと思って、この家の中を探して教会も探したんですが、どこにもいないんですね。そして家内の身の回りのものがないんです。そしてメールを開けたら、私ショックを受けた私はまた寝室に戻って、頭から暑い中で布団をかぶって寝ているとですね、この下で教会学校が始まってるんですね。で教会学校が始まっても私が出てこない、礼拝の時間になっても出てこない。で礼拝の司会者が家の鍵を開けて私のところに来て、ドアをどんどんと叩くんですね。先生、礼拝が始まってます、どうしたんですかって言っても私は答えないで、そのまま部屋に引きこもりになったっていう。でそこでパッと目が覚めてですね、で今に出てきたら、家内が、ああおはようと言いながら私の方を向いて歯を磨いていました。で家内にその話をしたら爆笑されました。でそういう、こう夢を見た。で、まあ、私たちはこういろんな夢を見ることがあります。まあ、夢によって励まされてみたり落ち込んでみたり、まあ例えば忘れてる仕事を思い出したりとかですね、まあ、いろんなことがあるわけですが、今日私たちはここでこの創世記で一人の人の夢をが見たという記事を読みます。で彼はそこで、まあ、このヤコブという、この間から出てきてますけども、創世記のヤコブという人物がこの旅の途中で夢を見て、そこで神様から彼は語りかけを受ける。そしてその彼はこの時非常にこう厳しい現実の中にいたんですけども、その現実の中で神様の言葉が彼の現実の中に入ってきた時に、まあ、彼の考え方が変わって、まあ、これから先をの受け止め方が変わっていったっていうのが今日のこの創世記の28章なんですね。で今日の適用は、ぜひこの1週間聖書を読みましょう。そして聖書の言葉を今の現実の自分の現実の中に聖書の言葉を入れて読んでいきましょう。でその時にこのヤコブが神様の言葉を自分の現実の中に受け止めていった時に、彼のこれから先が変わっていったように、私たちも状況は何も変わらないかもしれませんけれど、私たちの考え方が変わって、取り組み方が変わっていくんだということを今日この箇所を通して読んでいきたいと思います。今日ここの、 創世記の28章を通して、共にいてくださる神様、神様はどんなお方か、そして希望と励ましを与えてくださる神様だということを一緒に考えていきたいと思っています。共にいてくださる神様、28章の12節から13節を読むと、パウロじゃない、なんでパウロか、ヤコブが、この自分が住んでいるビエルシェバというところからを立ってカランというところに向かって旅立った、それはヤコブのお母さんのリベカの故郷、生まれ故郷のハランという町に、お嫁さんを探しに行く旅に出るわけですね。でそこで、大体これは約900キロと言われています。900キロというのは東京函館間が大体900キロですから、そこを徒歩で、関門海峡を別として徒歩で歩いていったと考えればいいと思います。で、あるその場所に来た時に11節からこう書いてあります。あるところに着いた時ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取りそれを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。その場所に来て彼は一つの夢を見たというですね。ヤコブは創世記の27章で、兄貴エサウのなりすましをして、そして兄貴に化けてお父さんからこのアブラハム家に与えられた神様の祝福を騙し取ったわけですね。そしてそのことに気がついて怒っているエサウは親父が死んだらこのヤコブを殺そうと企むわけです。でそのことを知ったこのお母さんリベカはヤコブを逃がそうとするんだよね。でその逃がす理由がこのカナンの地の娘をこのヤコブのお嫁さんにしたくない、だから自分の生まれ故郷ハランに行って自分の親戚の中からこのお嫁さんを迎えるようにと言って、そう言ってヤコブを送り出すわけです。でこの場面ではエサウはヤコブに対して敵意を持っているんですね。むしろ殺意を持っているんです。でそういう中で彼が出発してきました。お兄さんがあなたを殺すかもしれないから早く逃げなさいと言って逃げていくわけですから、どうでしょうか。ヤコブは追っ手がかかるということをおそらく意識していたと思います。ビエルシェバっていうのはこのイスラエルの地形の方でも低いところです。ベテルっていうのはエルサレムよりちょっと北側にあるそうですが、だいたい標高900メーター近いところだと思います。ですからおそらく標高800メーターぐらいをずっとだらだらだらだらとユダ山地というのをずっと登っていってこのベテルっていうところを過ぎてさらにそこを過ぎて山を降りてそしてこう砂漠地帯を迂回して今でいうイラン・イラクの方にあるハランっていう町にこう進んでいくんですね。そういうルートをこう取るんです。こうぐるっと回るルートを取るんです。でヤコブっていう人は家の人だったって書いてある。家でおとなしい人だった。もちろん家の人だからといって当時は旅行で私たちのようにホテルとか旅館があるわけじゃないですから、ほとんど野宿か誰か親切な人が家で泊めてくれれば、そうですけど、それ以外は野宿なんですね。だから、野宿にはある程度は慣れていたと思います。でも家の人だったってことはそれほどそれが得意だったっていうことじゃありません。エサウはこの狩りの名手だったということは、どういうことかというと、もう野営のプロですね。で私が大好きな映画のクロコダイルダンディってなんですが、そういうような人物ですね。もう野営のプロ。ヤコブの中では兄貴が追いかけてきて自分を見つけても殺すかもしれないっていう中で、しかも上り坂をずっと800メーター900メーターダラダラダラダラダラと何十キロも登っていくっていう、そういうぜひ心境を考えてエサウが追いかけてくるだろうかっていう、もう緊張の指導士だったんじゃないかと私は思うんですね。で私のこれ想像ですよ。なんとなくこのベテルというところまで来て、さすがにもう兄貴は襲ってここまでは来ないだろうという中で、彼はある意味でやっとちょっとほっと一息して、そこにあった一つの石を取って これ石を枕にした寝たっていうのはどういうふうに寝たのかって、これで石にそのまま頭乗っけたのかっていうのは私のもう基本的な疑問です。まあ今だったらタオルかなんか持ってる、タオルかなんか巻きつけて、まあそう考えたらいいでしょう。持ってるね、袋かなんかこう巻きつけて寝たんでしょう。でやっとここで彼はもしかしたら安心して寝られたのかもしれません。この時の彼の気持ちっていうのはいくつもあると思うんです。一つは神様の祝福を騙し取ってしまったっていう後ろめたさがあったでしょう。二つ目は生まれ故郷から、まあ昼間に出てきたかもしれませんけど、結果的には夜逃げをしたような形で出てきたっていう非常に惨めな気持ちですね。三つ目はいつエサウに追いつかれて殺されるかもしれないっていう恐怖心はあったと。でさらにもう一つですね、パダンアラムに行ったところで本当にお父さんがお祈りしてくれたような幸せな人生が待ってるだろうか、本当にそんなうまくお嫁さんを迎えることができて一家を成して幸せに生活できるだろうかっていう将来への不安があったと思うんですね。でそんな不安の中に彼は横になって夢を見たわけです。するとその夢に書いた夢はこう書いてあるんですね。12節で、見よ、一つのはしごが地に向けて建てられていた、その頂きは天に届き、見よ、神の御使いたちがそのはしごを上り下りしていたと書いてあります。普通はしごは地から上に向かって建てる当たり前のことです。ところがここで天から地に向かってはしごが建てられ、そしてそのはしごを降りて主なる神様が彼の傍らに立っていてくださったって書いてある。私たちのこの世の教え、この世の宗教、いろんなものは人間が自分の力で天に届こうとしてはしごを一生懸命伸ばそうとします。でも聖書は神様ご自身がご自分がはしごをかけて私たちのところに降りてきてくださったと言うんですね。これは後にイエス・キリストはこの地上に来られた時に本当の意味で実現します。クリスマスです。神の誠の神であるイエス・キリストが私たちのところに来てくださった。ヨハネの福音書1章14節は、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見たっていうふうに言います。天と地を作られた誠の神が降りてきてくださった。しかもヤコブからしたら、自分はそんな神様が共にいてくださるなんて価値がない、自分は騙して神の祝福を奪ってしまったような、そういう本当に卑怯な男のところに神様の方が来てくださったっていうんです。でさらにこのお方は過去現在未来、聖書の神は過去現在未来共にいてくださる神様だとご自分をヤコブに表します。13節から、そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた、そして仰せられた、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないっていうんです。過去です。私はアブラハムの父、 あなたの父はアブラハム、イサクの神、主であると神様はご自分のことをヤコブに紹介します。あのおじいちゃんアブラハムをメソポタミアの地から導き出して、お父さんイサクを今まで導いてくださった神様、実はこのアブラハムという人はヤコブが15歳になるまで生きていたんですね。ですから当然このアブラハムを通して神様がこのアブラハムを どのように導いてくださったかということをおじいちゃんは孫に切々と語りかけたことでしょう。だからこのヤコブは 神様が自分のおじいちゃんとお父さんを導いてくださった神だっていうことを聞いていたんです。さらにおそらくイサクを通してこのヤコブが生まれるにあたって、なかなか子供がリベカに生まれないときに、神様の前に祈ったときに自分たち二人が与えられたこと、そしてそのときにお兄さんエサウじゃなくて弟であるヤコブをこのアブラハムから始まる信仰の家系の後継ぎに定められているんだっていうことを聞いてたと思う。彼にとっておそらく神はおじいちゃんの神、お父さんの神だった。でもこの時彼はその神が私の神だっていうことを実は知っていくんですね。これ来週その話に入りますけども、まずだから過去、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神主である。私たちは過去を変えられませんよね。過去を変えられませんよね。6年前からルーテル学院大学でやってるパストラルケア研究会っていう、牧師のための臨床心理の勉強会に首を突っ込んで勉強させてもらってます。私の師匠は白井幸子先生という、交流分析という心理分析の専門家の先生です。その先生がいつも話されることは、私たちは過去を変えることはできないけれど、今と現在はまだ白紙なんだから、これから先は変えることができるんだ。それで実は交流分析っていうのは、その過去の自分のことをいろいろ考えながら、それを整理していって、簡単に言っちゃうと整理していって、これからのことを考えていくっていう、そういう分析 の、 心理療法でも使うやり方なんですよね。で、まさしく私たちは、昨日までの過去を変えられないんです。過去がもっとこうだったらよかったと。あるいは自分がもっとこういう家で生まれたらよかったとか、お父さんやお母さんこうしたったらよかったとか、あの時もうちょっと自分は頑張って勉強しておけばよかったとかね、最近しょっちゅう思うんですけどね、過去は残念ながら変えられないんですね。じゃあ過去は全部マイナスかっていうと、そうじゃないんですね。ヤコブにとって、もちろんこれは信仰の家系だったわけですけど、私は別に、親は後からクリスチャンになったんですけど、でも私たちの過去にも神様は働いていてくださったんですよね。そして今の私たちがいるわけですよね。そこには明るいこともあるかもしれない、でも暗いこともたくさんあるかもしれない、こんなことなかった方がいいと思ったことあるかもしれない、でもそこにも神様は働いてくださったと、ある意味でここで、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主であるって言われた時に、神様はあなたの過去のことも私が責任を持って導いてきたんだよと語りかけられます。そして現在です。私はあなたと共にありって言うんです。現在です。この寂しい荒野で一人ぼっちで、これから将来のことは分からなくて心細い生活をしている今この時に、この時のあなたとヤコブよ、私はあなたと一緒にいるよ、あなたのために天から降りてきたよって言うんです。あなたと一緒にいるよ。一箇所だけ皆さんと聖書を開いてみたいんですが、新約聖書のマタイの福音書28章20節。28章20節。63ページですね、周りの方、正しい方の開いて差し上げてください。新約聖書の63ページ、じゃあ一緒に20節言います。3、はい。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共に。私たちのために十字架にかかって、そして3日目に死を破って復活されたイエス・キリストは、今日私たちは目で見ることができませんが、このイエス様を信じる者といつも世の終わりまでいつも一緒にいるよと言われたんです。365日24時間いつでもイエス様は一緒にいてくださるよって言われたんです。ヤコブに神様が語りかけられて、 今日も惨めさを覚えたり不安を覚えたりいろんなことを覚える、私たちにイエス・キリストは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるよって言われたんです。イエス・キリストを信じて、とても素晴らしいことは、この神が私たちと共にいてくださる。私たちがどうであっても神が共にいてくださるってこと。さらに未来ですね。あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地へに連れ戻そう、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないって言われた。決してあなたを捨てないって言われました。あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地へ連れ戻そう、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。神様は私たちがどこに行こうが何をしていようが、神様は関われない場所はない。先ほど読んだマタイの福音書の28章の18節でイエス様はご自分のことをこう言いましたね。私には天においても地においても一切の権威が与えられていますって書いてある。だからイエス・キリストは私たちの人生の、これから未来の私たちについて関われない世界がないって言われる。ここでヤコブに神様は、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない、決してあなたを捨てない。この後のヤコブを見ると捨てられても仕方がないかなみたいなところが彼やっぱりあるんですね。でも神様は彼を辛抱強く育ててくださる。私たちのことも同じです。もし自分の罪を悔い改めてイエス様を信じてクリスチャンになったなったら全部清い生活ができるか、そんなこと全然ありません。もう本当に問題に満ちてます。いろんなことがあります。下手すると自分でも自分を見捨てたくなるような自己嫌悪に陥っちゃうようなこともあります。でもたとえもし自分が自分を見捨てたくなるようなことがあっても、イエス・キリストは私たちを見捨てない。そしてヤコブに言ったように、あなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。執念深いんです。神様、神の愛は執念深いんです。ちょっとやそっとじゃ諦めないんです。ちょっとやそっとどころか何があったって諦めない。もう絶対に捨てない。何があったって来るんです。それが神の愛、それがイエス・キリストの十字架を表している神の愛なんです。そうやって本当にこの先の将来にも不安を持ってたヤコブを神様はご自分が現れてくださって励ましてくださったっていう。聖書を通して私たちにご自分を紹介してくださる神様ってそういう方だっていうことです。さらに2つ目、希望と励ましを与えてくださる神様っていうことです。神様はここでこういうふうに約束されましたね。13節、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福されるっていうんです。この時の彼の状況を考えてください。家にいられなくなって夜逃げ同然に家を出てきました。すぐに帰りたくても多分兄貴が絶対に許してくれないでしょう。もう戻ることはできません。でもお母さんの実家のパダンアラムはまだ800キロも900キロも先です。一人ぼっち行ったからといってお嫁さんを迎えられるかどうかなんて分かりません。そんな彼に神様は先の話するんですよね。私はあなたが横たわっているこの地を、なんて書いてますか、あなたとあなたの子孫にとに与える。子孫が与えられるってことはどういうことですか。結婚して子供が生まれる、ね、神様は本当に惨めさと恐怖と不安でいっぱいで、これからどうなるかわからない彼に 希望の約束の御言葉を与えてくれた。で、彼の現状は何も変わらなかったんです。でもそこに神様の約束の御言葉がインプットされた時、皆さんに図書いたり入れたりと思うんですけど、インプットされた時、その現状の中に神の御言葉が入った時にアウトプットはどうですか。来週やりますけど、彼は信仰と希望を持ってパダンアラムに向かって前進して旅立っています。おそらくこのベテルまでの彼の旅と、ここから先のパダンアラムまでの後の残ってる、800キロか850キロの旅はもう全然違う旅になった。状況は同じなの。行ってもどうなるか分からない状況同じ。でも彼の気持ちが変わったんです。彼の心が変えられた。何が変えたんですか。彼の頑張りでしょうか。彼の経験でしょうか。じゃない。それは生ける神が希望の言葉を彼に与えてくださったんで、彼は変わった。私たちが毎日聖書を読むっていうことはそういうことだと思いますね。私たちが聖書を毎日読むときに、今日も生きて働かれる神様は、聖書に、例えば今日今読んでることは4000年近く前なんです。でもそこを通して神様は今の私たちに語りかけています。ヤコブと同じような、もし私たちが中にあったら、約束の希望の言葉を与えて私たちは励まして、もう一回そこから立ち上がって歩んでいくことができるようにしてくれるんです。だからあの夢の中の、家内に置きメールをされて、布団の中にこもっていたトシちゃんもですね、そこで聖書を読んだらきっとドアを開けて礼拝に出てきたんだと思いますけどねでも本当そうなんですよ。だから私たちが聖書の言葉を本当に読むときに、聖書を通して神様が私たちの生活にご自分のを教えてください、ご自分の聖の約束の言葉を与えてください。ですからぜひこの1週間私たちはそういう、思いで聖書を読みましょう。今の自分のいろんなことを考えながら、そして神様がそこにどんな約束を、どんな励ましを、どんな力を今日与えてくださるかと考えながら聖書の言葉を読んで、そしてその聖書の言葉を自分の、生活の中にインプットしてみましょう。そうするとアウトプットは必ず変わってきます。ヤコブはここでこの神様に出会って、そして神様の約束の言葉をいただいて、そして希望を持って旅立っていきました。私たちもこの1週間、今日学んだ聖書の言葉をいただいて、この1週間を進んでいきましょう。